こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。マネジメントエッセンシャル版基本と原則はピーター・F・ドラッカーの大著であるマネジメント論を初学者にも読みやすい形に再構成した経営思想の入門書である。単なる管理技法の解説ではなく、組織は何のために存在し、成果とは何を意味し、人を通じてどのように社会的機能を果たすのかを扱う。対象は企業に限られず、病院、学校、非営利組織など目的を持つあらゆる組織に広がる。本書の中心にあるのは、マネジメントを地位や権限ではなく、成果を生む実践として捉える視点である。マーケティング、イノベーション、目標管理、人の強みの活用、社会的責任といったテーマを通じて、現代の管理職や経営者が判断の土台にすべき原則を整理している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、マネジメントを権限ではなく成果を生む実践として定義する本書の出発点は、マネジメントを人を支配する技術ではなく組織に成果をもたらす実践として捉える点にある。ドラッカーにとって成果とは、組織内部の忙しさや手続きの多さではなく、外部にいる顧客や社会に対して意味ある価値を生み出すことである。この定義は、管理職の仕事を監督、命令、調整だけに限定しない、むしろ何を成果と呼ぶのかを明確にし、資源を集中させ、働く人が貢献できる状態を作ることがマネジメントの中心になる。ここで重要なのは、成果は自然には発生しないという認識である。組織は放置すれば部門の都合慣習、内部効率に流れやすい。だからこそマネジメントは目的を問い直し、優先順位を決め、測定可能な目標へ落とし込む役割を担う。本書が長く読まれる理由は、流行の手法よりも前に管理という行為の根本的な責任を明らかにしているからである。次に、組織の使命、働く人の成果、社会的影響を同時に扱う3つの役割、ドラッカーはマネジメントには相互に切り離せない3つの役割があると整理する。第一に、組織固有の目的と使命を果たすこと。企業であれば顧客に価値を提供し、病院であれば患者のために機能し、学校であれば教育上の成果を生むことが中心になる。第2に、仕事を生産的なものにし、働く人が成果を上げられるようにすること。これは単なる労務管理ではなく、仕事の設計、責任の明確化、能力の発揮に関わる。第3に、組織が社会に与える影響を処理し、社会の問題に対して責任を持つこと。この3つを同時に見る点が本書の特徴である。利益や効率だけを追えば社会的正当性を失い、社会貢献だけを掲げても使命を果たせなければ組織は存続できない。働く人への配慮も成果と切り離されると単なる善意にとどまる。本書は、組織を社会の中の機関として捉えることで、経営を狭い業績管理から広い責任の体系へ引き上げている。さらに、企業の目的を顧客創造に置き、マーケティングとイノベーションを中核に据える。本書で特に有名な論点の一つは、企業の目的を内部の利益獲得ではなく顧客の創造に置く考え方である。利益は企業活動の条件であり、成果の指標ではあるが、企業が存在する理由そのものではない。顧客が価値を認め、対価を支払うからこそ事業は成り立つ。この立場から、マーケティングは販売促進や広告の一部ではなく、顧客を理解し、製品やサービスを顧客に適合させる根本機能として位置づけられる。売り込みを不要にするほど顧客理解を深めるという発想は、現在の顧客起点経営にも通じる。同時に、イノベーションも企業の基本機能とされる。既存の商品や市場に安住する組織は、変化する顧客の要求や社会の構造変化に対応できない。したがって、企業は現在の効率を高めるだけでなく、新しい価値を生み出す仕組みを持たなければならない。本書は、マーケティングとイノベーションを別々の専門部門の仕事ではなく、企業全体の存続理由に関わる活動として説明している。そして、人の弱みを直すより強みを成果に結びつける組織設計、ドラッカーの人間観は、理想化された万能な人材を前提にしない。人は弱みを持ち、誤りも起こすが、同時に固有の地位と存在である。本書が示す組織の意義は、個人の強みを成果に結びつけ、弱みが全体の障害にならないようにすることにある。この考え方は、人材育成を性格改善や欠点克服だけに偏らせない。重要なのは、どの仕事にどの強みが必要かを見極め、責任と権限を対応させ、貢献が見えるようにすることである。凡人が非凡な成果を出せる組織を目指すという発想は、俗人的な英雄主義とは異なる。優秀な個人に依存する組織は、その人がいなくなれば機能を失いやすい。反対に、強みを発揮しやすい構造。明確な目標、適切なフィードバックを備えた組織は、平均的な人材からも高い貢献を引き出せる。本校の人材論は、情緒的な人間尊重ではなく、成果と尊厳を両立させるための現実的な組織原則として読むことができる。最後に、 目標管理と意思決定を通じて自己統制型の組織を作る本書では、組織を動かす上で目標の設定と意思決定が重要な役割を持つ。ドラッカーの目標管理の考え方は、上司が細部まで命令し、部下が従う仕組みとは異なる。組織全体の使命から各人の貢献目標を導き、本人が自分の仕事を理解し、成果に照らして自己管理できるようにすることを重視する。これは自由放任ではない。目標が不明確であれば自己管理は成立せず、測定や確認がなければ貢献の方向もずれる。だからこそ、マネージャーは何を達成すべきか、どの成果が重要か、どの制約があるかを明確にしなければならない。意思決定についても、本書は直感や権威だけに頼る姿勢を諌める。問題の本質を捉え、選択肢を検討し、実行責任まで含めて考えることが求められる。エッセンシャル版では詳細な手順よりも原則が中心だが、その分、管理職が日常業務の中で自分の判断を点検する基準として使いやすい。結論として本書は、初めてドラッカーを読むビジネスパーソン、管理職に就いたばかりの人、経営の基礎を体系的に学びたい学生や実務家に向いている。特に部下の管理方法や短期的な業績改善策だけでなく、組織の目的、顧客への価値、人材の強み、社会的責任を一つの枠組みで考えたい読者に有益である。実務上の利点は流行語に左右されず、目標設定、仕事の設計、顧客理解、意思決定を見直す基準を得られる点にある。知的な利点は、経営を利益追求の技術としてではなく、社会の中で組織を機能させるための思想として理解できる点である。同じマネジメント本の中でも、本書は具体的なノウハウ集やリーダー体験談とは性格が異なる。個別企業の成功事例に依存せず、企業非営利組織、公共機関にも応用できる原則を扱うため、時代が変わっても読み直す価値が残る。一方で、詳細なケーススタディや最新のデジタル組織論を期待する読者には補助的な本が必要になる。それでもマネジメントの基本概念を正確に抑える入り口として、本書は現在でも堅実な位置を占めている。ご支援いただける場合は、ピーター・F・ドラッカー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。